デコミニトークセッション。
フラグメントのクッシーです。よろしくお願いします。
フラグメントのレイです。お願いします。
田舎野郎のドキです。よろしくお願いします。
すごい今聞いて、やっぱまあポップだなと。
そうですね、ポップは
すごくポップですよね。
そうですね、ちょっと今回は
狙ってるんですか。
ちょっとね、狙いましたね。
いやらしく、
いやちょっとなんか自分のポップ感みたいな、多分それぞれあると思うんですよ。なんか、なんていうんですか、こうね、あのこの5人だけに向けて作る音楽ってあんまないじゃないですか。
昔はそういう時もありましたよね。
あ、でもありましたね、実際ね。でもなんかこう年取ってくるとなんか
確かに。おいくつですか。
僕今29なんですよ。
あ、じゃあ、ただ同級生じゃない
ですか。あ、同じですか。あ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すっげーわかる。でもなんか、ここ2、3年なんかもう、変なしがらみが一気に飛んで、結構なんか身近な人の意見がすごい重要だったのが、なんかそんなのどうでもよくなっちゃったら、なんか割と好きなことをなんかパーンってやれるようになって、うん、もう何言われてもいいや、みたいな。そこから結構調子いいかなみたいな感じで、あ、なんかそのポップなものがやっぱにちょっとなんか反抗的な時もあったっすけど、やっぱポップが一番気持ちいいし、
ね、
まあ、ポップ育ちじゃない
ですか。めっちゃ気そうですよね。
だからなんかやっぱ一番いいなと思って、だからなんかすごい田舎野郎シンプルでいいっすよね。
ありがとうございます。
これなんかあれですね、なんか NHK のみんなの歌に流れても全然なんか受けそう。
そうですね、みんなの歌もらってますよ。NHK 狙ってますよ。
でも子供そうかもしれない。
子供に受けそうじゃないな。
いいこと言うね。
そうですね、実はこれ子供の歌だったんですよ、1曲目は。なんかロージーっていう曲は、ドラムの女の子が群馬育ちなんですよ。で、父ちゃんと母ちゃんが熱心で、で、あの、まあ、町おこしのイベントがあるからそこに出ないかって言って、まあ、実際出るのが本当に町の住民たちのバンドばっかだったんですよ。
いいじゃん、
そう、それで、あの、子供たちのなんか合唱とかも混じりながらクリスマスやった時に、あの、昔犬の歌を作ったんですよ、僕が。で、その犬の歌を作って、そしたらドラムの人が、じゃあ自分家の飼ってる犬の名前つけていいって言ったから、あ、別にいいよ、つって、ベルっていう曲になったんですよ。そしたらドラムの姉ちゃんが、娘がロージーっていう名前なんですけど、なんで犬の歌があって私の娘の歌がないのって言ってきて、すいませんって謝って作ってよって言われたから、じゃあ分かりましたっつって作った曲だったんで。
素敵なそのいきさつじゃん。
そうなんですよ、だから子供の曲なんですよ、まさに。
へー、触ってた。
よかった。
でも、あの、まあ、今ちょっと聞いちゃったんですけど、でも田舎野郎の田舎はどこなんだろうって、率直に思ってて、みんなそのなんか、地元から、すごい田舎からみんなで出てきてるのかなとか、いや、いろんなこと考えてたんですか、
う
ん、
これ話すとちょっと長くなっちゃう気がするんですけど。
すいません。
いや、大丈夫です。なんか、
え、じゃあ、同期さんはどこなんですか。
僕、横浜です。
ばんべいします
ね。都会じゃないですか。
いや、この田舎が、いわゆるその都会田舎の田舎じゃなくて、ここに書いてあるんですけど、中田っているじゃないですか。ベース中田ってやつ で、大学のサークルで知り合った友達で、で、あの、僕すごい人見知りをするんで、バンドのサークルに入ったけど、バンド組めるかなと思ったら、たまたまこの人が声かけてくれて、それで、タイムテーブルってのを問わないと、こう毎週1回のミーティングしかなかったんですよ、その中田。あの、僕とか人見知りなんで、その事務手続きは私すぐ帰ってたんですよ。で、この4年間きついなとか思ってこれバンド組まねえとこれ先進まねえなと思ってたからすごいありがたいと思って、で、このスケジュール書くときに僕がドキで彼が中田だったから、まあ、ドキ中、ドイ中、ドイ中野郎、田舎野郎。
そういうことか。
そうなんですよ。
すごいいい説明じゃないですか
これ結構ね、今日の朝もなんか、あのバイト先の友達になんで田舎野郎っていうのってんで、結構これだんだん上手くなってますね。確かに今すごい一発で立ってよかった。上手くなってきましたね。
そういうことなんですね。
そうですね。なんか僕実はそんなにヒップホップって聞いてないんですよ。
はい、
っていうのがあったんで、これ、まあ、初期衝動にかけたっていうのが
何を聞かれ
るのじゃあったんですけど、
はい、
あ、 単純にヒップホップしてもすごいいろんな音楽が混じってるんですね。
ああ、
ものすごい混じってて、なんかもっとなんかこう僕の漠然のイメージだったらなんか凄まじい展開もなく終わるっていう気持ちがあったんですけど、
僕らそこが嫌気さして、
そうなんですよ、
なんかいろいろおかしなことになっていっちゃったんですけど、
あ、でもそれが逆にこうバンドとかで逆に僕ら展開詰め込みすぎてるところがあって、そういうのから聞くとすごい聞きやすかったです。
本当ですか？
なんか最後まですごい聞きやすい。なんかずっとあの、まあ、リリックっていうこれ、あれも実際問題あんまりうまく聞き取れないじゃないですか。あのどっちかっていうとなんていうんですか、わかんないけどこう全体を楽しむ、
はい、
聞き語りとかあったらね、その歌詞と歌っていうのがグッとくるけど、全体を楽しむっていうところでこう展開とかなんか変な、僕も結構変な音楽みたいなの結構好きだったんですよ。そういう聞いたらもうすごい引き付けて、これもあったから超ラッキーとか思いながら、これからヒップホップ入っていくべって思う。
いや
だから すごい、なんかそういうのがすげえ、ちょっとね、どんな音楽だかっていうのもドキドキしちゃうんだけど、
いやそれでもやっぱヒップホップはこうなんかメロディーがない分、なんかそこでなのに今までのヒップホップって、例えばアメリカのとかってずっと一緒なんですよ。それからなんかヒップホップの美学だみたいなことを言うんですよ、ワンループでいかに聞かせるかみたいな、
うん、
すごいそれが俺らはもう嫌で嫌 で、
うん、
すぐ飽きるんですよ、
うん、
もうなんか8小節ぐらい流れ同じフレーズが絶対もう言ってる人飽きるでしょって思って、なんかやんなきゃ、なんかやんなきゃっつってどんどんこう、
うん、
コロコロなんか展開をつけてったらなんかちょっとプログレっぽくなんかこう変なことになってって、うん、なんかそこで、まあ、いい感じになんかね、うん、そこでなんか昔はなんかそういうなんかお前らはなんかヒップホップじゃねえとか何の音楽なんだとか言われてちょっといろいろ葛藤してたけどね。
あ、
でもなんか周りなんかバンドマンとかいっぱいいるんで、なんかそういうので全然こっちの方がいいじゃんみたいな感じで応援してくれてる人はずっといて、
うん、そうです、なんかそういう感じに聞こえましたね。そのなんかヒップホップそのワンなんかループとかなんかそういうのしかちょこちょこっと、まあ、聞かない人もちょこちょこっとは聞いたんですけど、それでなんか特に外人とかも何言ってるか分かんないし、
そう
っ
すよね。
そんなに、なんかあんまり僕が聞いててあんまり上がってこなかったんですよ。もう上がってくるか上がってこないかじゃないですか、音楽って。なんかグッとくるか来ないかで。そういう時に僕みたいな人にはものすごい身近なヒップホップでしたね。だってグッときましたもん。さっきのトラックとかはどうやって作るんですか？
僕ら機材で、サンプリングなんですよ、ほとんどあれって、
うん、
もうなんかガンガンいろんな情報を、例えばさっきのあった民族っぽいですけど、
うん、
もうほんと民族音楽みたいなバーンって機材に取り入れちゃって、それなんかエディットというかもう変な組み方をバンバンしてパズルみたいに、だから全然楽器とか弾けないんですよ俺ら。
あ、そうなんですか？
そんなやつらなんで
楽器を作れないのにやってみようっていうのが逆にすごいですよね。
そこだけは一応本当ヒップホップの精神なんですよ。
あ、
そのなんか機材がないからターンテーブル回してラップしましたみたいな、その成り上がりリズムだけはヒップホップなんですよね俺ら。
あ、すごい。
あとは全くヒップホップには影響がないそこの根性だけヒップホップなんですよね。
スピリチュアルなところで、
そうです、一応そこだけはヒップホップの好きなところなんです
よ。なんかこう分かんないけど結構他のやつとかもなんかたまに聞くんですよ、やっぱりそんなにさっきもちょろちょろってなんかあんまりグッと来なくて、もうグッと来るっていうのはなんかそういうなんかあるんですよね、そのなん分かんないけどその気持ち的な部分つうかなんつうか分かんないけどなんかあるんじゃないですかそういうのなんかそういうなんか音楽ってね、ちっちゃい頃はなてか 5,6 年前はなんかロックはなんとかだみたいなこと多分平気で言ってた年だと思ったんですけど、それから、いや、そんなこともねえかなっていう年になって、やっぱりそれが音楽に影響してたんだなっていうふうに今思ってるんですよ、これ。一回否定した後また。
なんでそんなかっこいいこと言ったんです
か？あ、マジ
っ
すか？
びっくりした。
かっこいい。
だから、
そうなんですよね。
それがあるなって思いましたね。
インフォメーション。
7月10日に、すべの穴と、大阪の、ペルベニウムプレゼンツで、ハローというイベントを渋谷のプラグで行います。名乗る名もない、ゲボさんであったり、ステリーチミア、老子愚か者ポテチ、あとすべの穴からキリコ、ドタマ、あと、つよしという、まあ、ラップトップのライブなどもありますので、 よかったら皆さん遊びに来てください。
あと8月30日に中野ヘビーシックゼロで、オーストラリアのエルフトランスポーターっていう MC の来日をすべの穴で担当することになったんで、それもまだメンツ全然決まってないんですけど、開けといてください。あといっぱいプロデュースワークとかリミックスワーク結構頑張ったんで、年内5、6枚 CD が出るんじゃないかと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
田舎野郎は、5月22日に素晴らしい日々というアルバムが出るので、よかったら聴いてください。あと名古屋と京都にも行くんで、よろしくお願いします。
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
フラグメントのお二人と田舎野郎の土岐義弘さんによるエコミニトークセッションでした。次回もお楽しみに。